知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JS スタジオから高見堂美恵子がお送りする知得一宮。今日のこの時間は一宮市観光協会の宮脇さんに一宮桜祭りについてお話をいただきます。宮脇さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜が楽しみな時期ですね。
はい、
まずは一宮桜祭りの開催期間を教えてください。
はい、第57回一宮桜祭りは3月25日火曜日から開催されており、4月10日水曜日まで行われます。桜の開花状況により早く終了する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
一宮桜祭り、市内にはね、桜の名所がたくさんあるかと思いますが、今日は6つご紹介いただけるんですよね。
はい、
特徴やおすすめポイントなども合わせて教えてください。まずは一つ目お願いします。
はい、一宮桜祭りの会場となる大江川緑道の桜です。約330本ものソメイヨシノが咲き誇り、川の両岸から桜がせり出す様子が橋の上からご覧いただける会場です。川面に浮かぶ桜の花びらも見どころの一つとなっています。また期間中は屋台も出店予定です。
大江川緑道の桜、お昼間も綺麗ですが夜はいかがですか？
はい、午後6時から9時30分までライトアップが行われ、明かりに照らされた夜桜をお楽しみいただけます。大江川緑道の一部である石の橋から花岡橋の南側までライトアップされますので、夜もぜひお越しください。
夜桜も楽しみですね。大江川緑道は駅から歩ける距離ではありますが、周辺に駐車場はありますか？
はい、会場付近には無料駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用ください。また期間中は会場周辺で交通規制を行うため、周辺道路の混雑が予想されます。混雑緩和のため路上駐車はお控えください。
おすすめは公共交通機関ということで、近くのバス停など教えてください。
はい、名鉄一宮駅 JR 尾張一宮駅から徒歩約15分です。またバスをご利用される場合は、総合大友会病院前バス停および桜一丁目バス停より徒歩約3分です。
はい、では2つ目をおすすめお願いします。
はい、木曽川堤では約4キロ続く桜並木が見どころです。彼岸桜、しだれ桜、山桜、ソメイヨシノなど約600本もの桜のうち、樹齢100年を超える桜は約400本もあります。これらの桜は国指定天然記念物に指定され、大切に育てられています。また近くの138タワーパークでは桜祭りを4月6日日曜日まで開催中です。桜について学びながら楽しめるパネル展示やスタンプラリーなどを行っています。大野極楽寺公園では木曽川堤の桜を楽しむ春の催しイベントが行われ、お花見をしながらバーベキューをすることができます。堤防の桜と合わせてぜひお楽しみください。なお、バーベキューは事前に予約が必要ですのでご注意ください。
私も木曽川堤の桜並木大好きです。138タワーパークの桜祭りも合わせてお楽しみいただけますね。あと、お花見しながらバーベキューも最高ですね。
そうですね。
またサイクリングをしてもいいですね。楽しみ方がいろいろありますね。
はい、
では3つ目お願いします。
はい、3つ目は浅井山公園の桜です。浅井山公園は池の周囲にぐるりと約100本ものソメイヨシノや八重桜が咲き誇り、とても華やかになります。北側にはアスレチックジムのある遊具広場があり、お子様連れにはおすすめのスポットです。
遊具があるとお子さんも遊びも桜も楽しめますね。
はい、
池の周りの桜もいいですね。水面に漂う花びらなども趣がありますよね。
そうですね。
では4つ目です。
はい、 4つ目は増見田神社の桜です。ソメイヨシノや薄摘み桜など約30本の桜が花を咲かせ春爛漫となります。4月3日木曜日には伝統的な神事である灯火祭が増見田神社で行われ、おみこしの塗魚や剣馬が披露されます。
神社の桜も特別な雰囲気がありますよね。
はい。
では5つ目お願いします。
はい。5つ目は稲荷公園の桜です。一宮駅から徒歩約5分の場所にあり、遊具がある公園内に約40本のソメイヨシノが自生しています。鉄道沿線に各所があるため、桜と電車を同時に撮影することができるおすすめスポットです。
桜と電車もいいですね。そして6つ目です。
はい。6つ目は微細緑道の桜です。約230本のソメイヨシノが一斉に花を咲かせます。微細地区を流れる宮田用水を整備した約1キロに及ぶ微細緑道は、自然と交流できる散歩道として多くの市民に利用されています。この季節は散歩をしながらお花見を楽しむことができます。
桜を眺めながらお散歩をするといつもより多く歩いてしまいそうですね。今回6カ所ご紹介いただきましたが、この中での宮脇さんのおすすめはどこですか？
はい。私のおすすめは大江川緑道の桜です。夜にはライトアップを行いますので、仕事帰りや学校帰りにお立ち寄りいただけます。ライトアップされた桜の花びらが舞う様子はとても幻想的ですので、散り始めにも大江川緑道にお越しいただきたいです。
いいですよね。
はい。
さあ、では皆さんに楽しく桜の鑑賞していただくためのお願いはありますか？
はい。来年度以降も楽しんでいただけるように桜の木を大切にしていただきたいです。また路上駐車やゴミを放置するなど、会場周辺にお住まいの方や花見をする方の迷惑になる行動はしないでください。
今日は一宮桜祭りについて教えていただきましたが、もっと詳しく知りたいときはどちらで確認できますか？
はい。一宮市観光協会公式ウェブサイトをご確認ください。一宮桜祭りイベントページでは桜祭り開催期間情報を更新予定です。また一宮市内の桜の名所を紹介した特集ページ、一宮桜の名所を見に行こうも合わせてご覧ください。138タワーパーク大野極楽寺公園のイベントおよびバーベキューの予約については各所公式ウェブサイトからご確認いただけます。
それでは宮脇さん、最後にメッセージをお願いします。
はい。様々な様子を見せる桜をお楽しみいただければと思います。多くの方のご来場をお待ちしております。
宮脇さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回宮脇さんにお話しいただきました一宮桜祭りは広報一宮3月号7ページで紹介されています。お問い合わせは観光交流課内一宮市観光協会、電話0586-289131、 0586-289131 です。
iWave。
それではここで1曲、一宮市シンボルソング、人、街、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けします。まずはブロック塀などの撤去費用を補助についてのご案内です。地震に伴う倒壊などによる被害を防止するため、 対象のブロック塀などの撤去費用を補助します。申請には事前協議などが必要です。詳しくはお尋ねください。補助限度額は10万円、対象は道路に面しており、道路からの高さが1メートル以上のブロック塀など、4月から先着順で受付を開始します。お問い合わせは建築指導課、電話0586-28-8644、 0586-28-8644 です。続いて、瓦屋根の台風対策費用を補助についてのご案内です。暴風に伴う屋根被害を防止するため、対象の瓦屋根の台風診断と台風回収の費用を補助します。申請には事前協議などが必要です。詳しくはお尋ねください。台風診断の補助限度額は21,000円。2021年までに施工された瓦屋根が対象です。台風回収の補助限度額は552,000円。旧基準で施工された瓦屋根が対象です。4月から先着順で受付を開始します。お問い合わせは建築指導課、電話 0586-28-8644、 0586-28-8644 です。次に、青年文化教室についてのご案内です。始めよう大人のピアノの開催日時は5月20日から7月8日の火曜日、午後7時30分から9時、全8回。定員は抽選10人、受講料は4800円。茶道はじめましたの開催日時は5月21日から7月9日の水曜日、午後7時15分から8時45分、全8回。定員は抽選15人、受講料は4000円。自分の見方が変わる、毎日活かせる色彩心理の開催日時は、5月31日から7月12日の土曜日、午後2時から3時30分、全4回。定員は抽選16人、受講料は1500円です。お申し込みが3人未満で中止する場合があります。受講料は教材費を含みます。会場は木曽川庁舎2階和室3階研修室。対象は高校生を除く市内在住在勤在学の18歳から39歳の方。お申し込みは4月16日水曜日までに電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは青少年課、電話0586-84-0017、 0586-84-0017 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。